スティクションなる30のこと。その時、落ち着いた人になるとはモテる人になるということ。モテる人にならないが落ち着いた人は興味がないという人になります。モテる人になりたい人は多くいる一方、落ち着いた人になりたい人は少ないもの。しかし、ここはよく誤解されやすいことです。結局のこと、どちらも同じことだからです。落ち着いた人になるイコールモテる人になるです。落ち着きに興味がなくてもモテることには興味があるのではないでしょうか。モテたければ落ち着くことができることです。落ち着きがあるほど、大人もよく慣れているようになり、モテることにつながっていくからです。落ち着いた人になればトラブルがあっても、どういうことなく冷静な話ができるようになります。言葉や小さな余裕なまで、頼りないのは横の雰囲気になれるようになります。深いなことがあっても、感情を抑えることができるようになります。ムッとすることで笑顔を見せる、感謝に対する、こういった大人の対応も表現できるようになり、落ち着いた人になることで大人も良くなって注目されるようになるのです。落ち着いていることは、プライベートだけでなくビジネスでも持てるようになります。感情の影響を受けることなく、合理的な判断ができるようになります。落ち着いて考えることができれば、ミスになって仕事の成果が上がります。段取りや効率が良くなって、物事がスムーズに進むようになります。周りからの上司からの紹介で仕事のチャンスも舞い込んでくるでしょう。思い出してください。雨でも映画でも、ドラマでも、モテたら、イコール落ち着いた人物、誰番ではありませんか。大人の魅力はああいう人を引き付けます。日常のああいう点において、落ち着きはモテる要素の一つ。モテたなら落ち着いた人を目指すのが正解です。モテたに落ち着いた人を目指す。落ち着いた人になる30のこと。その2、落ち着いた人から落ち着いた服装をするのではない。落ち着いた服装をするから落ち着いた人になる。服装は気分に影響を持たせる力になります。明るい服を着ると明るい気分になる。明るい服を着ると体を動かした気分になるでしょう。部屋に置くとリラックスした気分になり、体が起きると眠気が襲ってくるでしょう。服装は気分に影響する力があるのは有名ですが、実はそれだけではありません。服装は気分だけでなく、役割にこなす働きもあります。通常着ると仕事モードのスイッチなり、ビジネスパーソンとしての役割にならされます。服装着ると医療に取り組む意識が高まり、医療従事者としての役割にならされます。警官服装着ると技術や法律を重んじる意識が高まり、警官としての役割にならされます。気分だけでなく、役割をこなす働きもあるのですが、服装が及ぼす心理的な影響は驚くべきものがあります。こうした服装の力は落ち着いた人、何か場合にも応用できます。落ち着いた服装をすると落ち着いた人落ち着いた人になりたいなら落ち着いた服装をしてください。色では赤やピアノの見やかな服より黒や紺などの落ち着いた服を選びます。デザインでは色やキャラクターの服より無地やシンプルな服を選びます。アクセサリーもごちゃごちゃしたものは避けて腕時計や結婚指輪など必要最低限のものにしておきます。靴もベルトも靴もデザイン性の高いものは避けて落ち着いたトーンで統一させます。落ち着いた服装をすると落ち着いた人という役割にならされます。心と精神が安定して感情が安定するでしょう。穏やかな性格となり落ち着いた言動が増えるでしょう。冷静な思考や判断が流され動揺も強くなるでしょう。いつの間にか落ち着いた人になっているはずです。役割まで影響を及ぼす服装の力をぜひ利用してください。ファッションは自由ですが、落ち着いた人になりたいなら服装の選び方に工夫が必要です。落ち着いた人から落ち着いた服装をするのではありません。落ち着いた服装をするから落ち着いた人になるのです。落ち着いた服装をする。落ち着いた人になる30のこと。その3、人の品性が現れるのは言葉遣い。人の品性はどこに現れるのでしょうか。言葉遣いです。最後とは同じでも言葉遣いで相手に入る印象は大きく変わります。言葉遣いがあると印象につながって品性がないと判断されます。言葉遣いがあると印象につながって品性があると判断されます。シンプルですが、これが品性の真理です。もちろん品性は言葉遣いだけで決まるわけではありませんが、重要なポイントの一つであるのは間違いありません。上手な服を着ていようと、不満が丁寧であろうと言葉遣いがあると大事です。品性がないと判断されます。どれだけ整った形をしていても言葉遣いがあると醜い顔に見えてきます。言葉遣いだけで品性を判断されてはならないと思う人もいるでしょう。いざそう思ったことで残念ながらそういう世の中があります。言葉は私たちにとって最も身近な道具です。最も身近な道具だからこそ最大の良しあしにその人の内面が現れます。美しい言葉遣いは美しい音色と同じです。響きが良くて心が和む優しい気持ちにさせてくれます。言葉遣いの美しい人がいると周りの人は気にならない、いらないのかなと感じるでしょう。正しい英語を見つけましょう。目の人ともスムーズに会話できるようになって人間関係も話し合います。社会に出て仕事をしていると年上の人と話す機会が多いでしょう。役立つのはもちろんあなたの印象につながるのは間違いありません。言いにくいことを抑えるときは苦心言葉を抑えましょう。社員やクレームなどの厳しい言葉であってもクション言葉があるだけで印象が和らぎスムーズに伝わるでしょう。言葉を選ぶには無数の選択肢があります。どんな言葉を選ぶかはその人の内面を表していることになります。日頃から正しい言葉遣いを意識しましょう。正しい言葉遣いに加え、美しい言葉遣いも心がけると、ますます好印象につながります。正しい言葉遣いを見つけると、必ず人生で得します。品性を見ながら、不満やファッションはもちろんですが、言葉遣いも注目です。ただ、言葉遣い、最後、言葉遣い。あなたの品性は言葉遣いに現れるのです。正しい言葉遣いを見つける。落ち着いた人になる30のこと。その4、落ち着いた人は階段の一段ずつ上がる。急いでいるときでも一段飛ばし、二段飛ばしをしない。階段の上るときの足元を振り返ってください。一段飛ばしをしていませんか。もちろん一段飛ばしは悪いわけではありません。私たちの日常では、あれ階段を上がりたいと思うことがあるもの。時は階段の一段飛ばしやることもあるでしょう。一段飛ばしの方がさっと階段を登っていきます。一段飛ばしはちょっと大変なだけのことなので何だかできるでしょう。特別急いでいるときは二段飛ばし、三段飛ばしやる人もいるかもしれません。時間に余裕のないときはそれもありませんが、落ち着きしたいなら注意したいポイントです。落ち着きを表現するなら階段は一段ずつ登るのが選んだです。落ち着いた人は階段の一段ずつ上がる。落ち着いた人は階段の一段ずつ上がります。焦っているときでも一段飛ばしはありません。ゆっくり落ち着いて一段ずつ丁寧に足を捨てられます。足元もつま先だけやるのではなく、きちんとつま先を体を捨てて登ります。階段も早くなりたいこともあるでしょう。急いでいるときは足元を速くすることでやるスピードを調整します。どんなときでも一段ずつ上がる方が落ち着いている様子を表現できます。結果として落ち着きを表現できるのです。落ち着きを心がけているなら階段は一段ずつ上がるという頭を徹底してください。特に高度地震では意識を徹底しておきましょう。一段ずつ上がると、やや転倒のリスクもされる。一段ずつ上がることには落ち着きの表現だけではありません。ゆっくり落ち着いて階段を上がることになるため、やや転倒のリスクもされます。階段でつまずいて転倒してしまうと大きな怪我になりやすい。大きな怪我は特別な場面で起こることは必ず意外と非常面でも起こります。特に階段は段差があってつまずきやすい場所が必要です。今まで特に気にせず一段飛ばしをしていたら、今日から一段ずつ上がることを意識してみてください。あなたの選択は階段の上ることも足元に現れます。階段は一段ずつ上がる。急いでいるときは足元を速くしてやるスピードを調整する。落ち着いた人になる30のこと。その後、無駄に出しても入る。意外出しても我慢する。無駄に出しても耐えなければいけないときもあります。意外出しも我慢しなければいけないときもあります。しかし、どんなに体があっても役場ではいけません。どなたに物を壊したり暴力を振ったりするのは最悪の結果です。後から選ぶのは間違いありません。一旦逆上すると修復できない傷になる可能性があります。人に逆上すれば絶好しなければいけないかもしれません。上司に逆上すれば会社をやらないといけないかもしれません。パートナーに逆上すれば離婚しなければいけないかもしれません。たった一回の逆上で人生を無駄にしてしまう可能性もゼロではありません。気分が害したときは自分に対する挑戦だと考えるのです。腹が立っても歯を食いしばって我慢しましょう。どうやって我慢できるかという精神力を試す挑戦です。思い悩んでを使って緊張しているようなものです。精神的に負荷があるから精神力を鍛えられます。ここで我慢できれば精神力が得られます。我慢を乗り越えたとき人としての話になります。自分の精神力を鍛えている最中だと思えば、再我慢の余裕を見せるでしょう。人前での逆上では避けること。無駄にしても、内側しても感情をしっかりコントロールできるようになることです。どんなに気分が悪くしても人前での逆上では避ける。落ち着いた人になる30のこと。その6、上司の指示なら連打は避けること。エレベーターに乗ったとき食いたい不安をボタンを押します。この時連打をしていませんか。パソコンの操作や電話では連打が必要になることなので、特に不自然ではありません。日常には連打が必要な場面があるのも確かです。しかし、エレベーターの場面では連打要注意です。連打をしたところで何かが変わるわけではありません。早く話しながらでも早く移動できるわけではありません。ましばし何度もしているとちょっと乱暴な様子が出てしまいます。同乗しながらことをよく見るでしょう。ちょっと怒っている様子に見えることもあり、警戒されることもあるはずです。あまり強く連打していると故障の原因もなりません。連打は金を損なう行為です。連打をすることを余裕なく焦っている感じが出てしまい、金もされます。上司の指示なら必要な場面の時、連打は避けるのが賢明です。エレベーターのボタンは1回押すだけで十分です。ボタンを押す際もゆっくりとした動作を行うと、さらに上司の印象が上がってきます。押した後に反応がなければもう一度押せばいいことです。1回目の押した後と同じようにゆっくりとした動作を行うでしょう。エレベーターのボタンに変わりません。信号のボタンを押すとき、リモコンのボタンを押すとき、ブリンカーのボタンを押すときも心がけは同じです。ボタンを押すときはゆっくり1回行うでしょう。急いでいるときは連打をしたくなりますが、連打したところで結果が変わらないことを思い出してください。常に落ち着きの悪さを行うので少しでも品性を高めていきましょう。ボタンを押すときはゆっくり1回行うと。落ち着いた人になる30のこと。その7、言い訳することは癖になる。いつも言い訳をする人がいます。仕事したとき素直に謝らず、渋滞のせいです。電車賃のせいですと言い訳します。仕事で演奏しても素直に謝らず、タイミングが悪かったわけです。電話が立ってきたせいですと言い訳します。正当に聞こえる言い訳をして、正解を保ち、自己責任を回避しようとします。 言い訳をするのは天才的な人がいるものです。こういう人は言い訳をすることが癖になっています。同じ状況を繰り返していると体が覚えて癖になるように、言い訳を繰り返していると体が覚えて癖になります。人並みに癖になると、同点反射で口走ってしまいます。頭で考えるように体が先に動くようになります。これはよくありません。言い訳をする人は信用されません。言い訳をすることを信用を落とします。癖は残して癖の中で、信用されるためには言い訳をしない人になることです。日頃から言い訳をしている人は言い訳をしない人になってください。今さら癖はどうしようもないと思うかもしれませんが、誤解です。今からでも癖は変えられます。昔から言い訳をしてきた人であっても、色々あります。これまでと逆パターンに変えるだけです。言い訳をする癖から言い訳をしない癖に変えましょう。癖は残して癖の中で変えます。言い訳をしそうになったら、喉のところでぐっと止めます。口に出すのは謝罪の言葉と自分の気を認めることが難しさです。申し訳ございませんでしたと謝罪をして、私のミスです。私の責任ですと自分の気を認めます。それをしっかり癖にします。普段と逆パターンなので抵抗を感じますが、最初だけです。続けて友人に言われなきゃ、だんだん慣れてきて最終的には癖になります。初対面ならば、一時意識しなくても自然とできるようになります。難しく考えないでください。癖の中身を闇にするだけないと、シンプルに考えが多くて、言い訳する人から言い訳をしない人に言われてください。人生をスムーズに生きられるのは言い訳をしない人です。言い訳をしない人が信用されるのです。言い訳が癖になっている人は、癖の中身を逆に変えて言い訳しないことを癖にする。落ち着いた人になる30の方法。その8、嫌な人は嫌な人がいたときどうせするかです。学生時代までは嫌な人がいても関わらなければいいわけでした。無視者に興味を置いたり違う大勢でした。しかし社会に出て仕事をするためとそうはいきません。嫌な人と一緒に仕事をしなければいけないの連続です。相手と話すのも顔を見るのも嫌でしょう。世によって一番嫌いな人と仕事をしなければいけないこともあり、そんな時は職場にいるのも嫌になるのです。嫌な人がいて嫌な時はこう考えてください。対人スキルを中に存在すると、仲良い人と付き合ってる場合ではなかなか対人スキルは伸びません。特別なことをしなくても相手と仲良くなります。決まる人はもともと相性がいいので高い対人スキルは必要はありません。本当に対人スキルが必要なのは嫌な人と接することです。嫌な人がいたときに勝つな、嫌な人が出会わせるのではありません。どうせはこの人と間違っていけるだろうと嫌な人に対してどれだけスムーズに接していくかです。現場には慣れてしまってもいいので、嫌な人ともできるだけスムーズに接することができるようになってください。嫌な人から何の話を聞かされたときに強いですね、と言えるようになることです。すでに知っているときには聞いたとき、嘘でもいいので、目から動画をしました。と知らなかったふりをすることです。お世辞の人と言えるようになることも愛人スキルの一つです。不快感の痛みもきちんと笑顔でします。引き伝わなっていてもいいのです。嫌な人にコントしながら接するのは大変なことですが、これができれば愛人スキルが流れます。きちんと達成できれば嫌な人とも一緒に仕事ができるというスキルが身についたことになります。時には本当に嫌で仕方がないでもいいでしょう。ある意味を起こそうなど 100% 嫌な人の人もいるかもしれません。そんな人最低限の増やしたことになるので堂々と胸を張ります。あなたの愛人スキルが向上すれば人間関係におけるストレスの小さな結果として自分のためになります。私の愛人スキルの中に存在していると思えばむしろ感謝のミスが湧いてくるはずです。嫌な人と一緒に仕事できるようになればもう怖いものはありません。愛人スキルは大変冗談、プレゼンなど普段の仕事にも生かされるでしょう。ビジネスだけでなくもちろんプライベートの仕事にも生かされます。嫌な人と付き合うことができれば仲のいい人はもっとスムーズに付き合えるようになります。嫌な人として愛人スキルを磨いていく。落ち着いた人になる30の方法。その9、年齢を重ねるだけで大人になるとは限らない。成長を重ねることで大人になる。大人になるとはどういうことでしょうか。年齢を重ねるだけで大人になるとは限りません。年齢は意思や努力に関係なくてもぼーっとしていても時間さえ過ぎていけば年齢を重ねることができます。年齢を重ねるだけでは大人ではありません。大人になるためには成長が必要です。成長につながることは数多くあります。できないことができるようになること、練習することによって上達すること、知識や教養を学んで様々な経験を積んで練習を極めること、困難に立ち向かって記憶や精神力を鍛えること、ミスや失敗から反省して意識を高めること、金額を見つけ不満が全然されること、心を磨き人間性を高めること、全てことに続きです。どれか一つが向上できていないわけでなく総合的な向上が大切です。大人になりたいなら年齢より成長を重視してください。大切なことは今日の自分より今日の自分の方が成長できているからです。人生のすべては成長のためにあります。成長につながることは何でも積極的に取り組んでいこう。年齢を重ねたても人にならないことです。成人していても成長のない人は大人の皮をかぶったことです。成長する人になってください。成長につながることは何でも積極的に取り組んでいきましょう。失敗してもいいからやってみるの精神です。チャレンジして失敗しても成長できれば脱走で喜んでください。未経験は全て成長のためです。最後も大変なこともそこに成長のためがあるという形になります。少しでも成長ができたら素直に喜んでください。今日の自分より成長していることの一つでもあればいい。恥をかいたり結果を残せなかったりしてもそこに自分でも成長があれば誇りを持って胸を張ることです。それが大きな人であることだということです。大人になるために年齢より成長を大切にする。落ち着いた人になる30のこと。その10、ドアや人をバンとしない。クローザーについても対応しないこと。ドアや人をバンとしないことです。私たちの日常生活には至る所にドアや人がいくらにはないでしょう。部屋やトイレにはドアがない。台所やお尻には人が一般的です。ドアや人の背景はいつもしていることですが、以前安定するシーンの一つです。何度も閉め方をすると大きな音と振動が響きます。周りの人を驚かせてしまい、ビクッとさせてしまうでしょう。怒っているのかなと誤解を招くこともあるかもしれません。荒っぽい閉め方をすると隣の部屋や同僚の前まで聞こえることも少なくありません。ドアや人は彼としているので、音や振動がよく響きます。荒っぽい印象が出てしまい、金銭の傷につながります。日頃から丁寧な閉め方を心がけたい。ドアや人を閉めるときは音を立てないようにしましょう。特に駐車には忙しいときや急いでいるときです。時間に余裕がないときは所作が進みがちですが、こういうことこそ慎重になりたい。全く音を出さないようにするのは難しいですが、小さな音を抑えることができるはずです。できるだけ丁寧な閉め方をして音が出ないように心がけましょう。最近はクローザーについてドアや人を呼びかけるようになりました。クローザーについては中途半端でお話もゆっくり自動でしまいます。大きな音が出る心配もありません。クローザーは便利な装置ですが、だからといって対応するのはよくありません。途中で話す動作を体が覚え、癖になってしまいます。世の中にはクローザーのついていない場合や人がたくさんあります。クローザーのついていない場合や人を閉めるときいつも癖でお話ししてしまい、大きな音が響きます。クローザーのついていたとしても最後まで丁寧に閉めた方が上手です。確実に静かな閉め方ができるのです。ドアや人は音を立てないように閉める。クローザーのついていても最後まで丁寧に閉める。落ち着いた人になる30の音。その11、要件に入る前の雑談に要注意。雑談があっても余計な話は不要。要件に入る前の雑談がなくなっていませんか。雑談があっていいのです。重苦しい空気や硬苦しい雰囲気があると、なかなか雑談は超前座のものです。前座で空気を温めておけば本番が盛り上がりやすくなるように、雑談があると初段の昔の作用を動かします。初段ではいきなり要件から始めるように雑談から始めた方がスムーズに進みやすくなるでしょう。しかし雑談があっていいのですが、だからなくならないことが重要です。要件の話は不要です。要件に入る前の雑談がなくなっていませんか。以下の話とは言えどうするときは不可です。ビジネスではスピードが命です。要件の話があると貴重な時間を消耗します。だからなくならない雑談は完全に無駄話であり邪魔しかありません。初段における雑談は1分です。できるだけ最小限に抑えた方がスマートな印象になります。長くても3分が上限です。3分を超えた雑談は余計な無駄話になってしまいます。雰囲気が荒れてしまい、かえって商談に悪影響を及ぼすのです。ご自身の主人公流行動が高いのとだったときはいつもシンプルなことです。要件の評価。要件の無駄話はありません。いきなり本題に入ろうとします。相手の要件の無駄話は悪いときは要件は何だと社員に話します。これがかっこいいのです。必要最小限の雑談に抑えることで答えの時間を大切にできるのです。要件の出るとき雑談があっても余計な無駄話は避ける。落ち着いた人になる30の方法。その順に、とても悪いことに重視する人はいても、とても悪い雰囲気に重視する人は少ない。とても悪いことには注意しましょう。例えば、乱暴なことは冷たいことはできない、汚いことです。時には言葉は相手を不快にさせたり、嫌な気持ちにさせたりします。時には言葉は頭と同じです。短い言葉であっても相手にショックを与え、心を傷つけます。時には、無罪と確かしたり、これなどしても人生に快感を落とすことがあります。遥か昔に言われたことでも、意外と覚えているもの。日頃から言葉遣いを意識していながら、時には言葉には注意を払っていることでしょう。では、時には言葉で注意すれば十分かというと、そうではありません。もう一つ見落としがちなポイントがあります。それが、時には言葉で、時には言葉も勝負します。時には言葉は頭となり、空気を通して、いつも何か相手を傷つけることがあります。怖い雰囲気だったり、ピリピリ入りすぎたり、危険な態度や表情だったんです。恐怖、緊張、嫌な触ってくる嫌な空気があるでしょう。言葉を教えなくても相手にストレスを与えるのは同じです。雰囲気も変動メッセージの一つです。時には雰囲気は相手の心を傷つけます。時には言葉と同じように、時は無罪を突き刺さって、トラウマとして残ることもあります。時には言葉に重視する人はいても、時には雰囲気に重視する人は少ないもの。時には雰囲気も人に優しくありません。私は何も傷つけるようなことは言っていないと、少しでも雰囲気を通して傷つくことがあります。 飛びのある言葉にチューするのはもちろんですが、飛びのある雰囲気にも注意を向けてください。言葉の雰囲気も優しく柔らかいような人にされます。飛びのある言葉だけでなく、飛びのある雰囲気もチューする。落ち着いた人になる30のこと、その13、急に大きな音が聞こえたことこそ平常心。盲導犬になる訓練の一つに急に大きな音を聞かせるという夢があります。例えば、目の前で偶然終わったり、車のクラクションを鳴らしたりなどです。急に大きな音が聞こえる状況は日常ではあまりないこと。今大きな音に乗れて急に走り出すと事故につながる可能性があります。目の不自由な人を正しく導くためには盲導犬に平常心が求められます。急に大きな音が聞こえても動揺しないようしっかり訓練を繰り返します。そのためしっかり訓練された盲導犬は目の前で偶然があっても動揺しないのです。では人間はどうでしょうか。実は人間の方が大きな音に弱いがあります。大きな音が聞こえると飛び上がったり動揺したり騒いだりしていませんか。何があったのだろうか。疑問に思うのではいいのですが、慌てた行動は要注意です。急に動くと注意を招きやすくなり事故につながる可能性があります。ちょっとした不注意が命を危険にさらす可能性もあるのです。盲導犬にまではいられません。急に大きな音が聞こえても慌てず落ち着いて対処しましょう。急に大きな音が聞こえたことこそ平常心です。急に大きな音が聞こえたことこそ平常心の意識で落ち着いて対処する。落ち着いた人になる30のこと、その14、込められた気持ちをすればスピードが出る。スピードを出すにはどうすればいいのでしょうか。込められた気持ちをすることです。世の中は今、承認欲求を満たされたい人であふれています。誰もが飛べないになっています。いいね、お前のために頑張っている人が多い。SNS はコミュニケーションツールですが、承認欲求を満たすツールという側面もあります。これほど SNS が人気になっている理由は、簡単に人と繋がることだけでなく、気軽に承認欲求を満たせることであります。もちろん承認欲求は悪いものではありません。承認欲求があるのは人として自然なこと。今に始まったことではなく、昔から誰でもあることです。人から認められて承認欲求が満たされば、誰でも幸せを感じるのは間違いありません。しかし、承認欲求が一切として、食事中になるような個室の状態となると話は変わります。込められた気持ちが強くなるほど、スピードは出なくなります。承認欲求を満たすためには、大変将来にスピードを前進しなければいけなくなります。込められるためによりを3分にしなければいけなくなり、ストレスが溜まる一方です。多少化を気にしなければいけないので、なかなか自分に集中することができません。込められるような発言や行動が必要となり、そのためによるなエネルギーが消費されます。込められるような発言や行動をした後は反応を見るために時間が発生します。ブレーキを踏む回数が増え、そのためにスピードが損なわれるのです。スピードを出すには、込められた気持ちをすることです。込められなくてもいいと思うことです。いいね、なくても気にしないことです。込められた気持ちをすれば、余計なことをしなくて済みます。込められるためにしている発言や行動の一切が不要となります。人を気にする必要がなくなって、自分のことや目の前のことに集中できます。反応を見るためには時間もなくなります。周りからの反応を気にしなくなることで、思い切りアクセルを踏めるようになる。身も心もやりなり目的に向かって一直線に進めます。自己紹介の世界でいけないので、こういうことはありません。込められた気持ちをすればスピードが出るのです。込められた気持ちをする。落ち着いた人になる30のこと、その15、美しい花を見ながら雑な電話はできない。嫌なしているときは電話対応が雑になります。言葉遣いが乱れる。話し方が雑になる。丁寧な受け答えができなくなる。これは電話をかけるときと同じです。感情を抑えているつもりでもつい話し方に出てしまうもの。知らず知らずのうちに悪印象を与えていることがあります。嫌なしているせいで電話対応が雑になると相手も不快です。どうしたのだろうと不安にさせるでしょう。感情が悪いと悪印象につながることもあるでしょう。電話は相手の顔が見えないからこそ声や話し方が出ることに反映されます。人間である限り感情をなくすのは難しいように思います。仕方ないことや厄介な問題に思いますが、この問題を解決するのは意外と簡単です。電話の外に花を置かれていい。嫌なしているときも一瞬で落ち着いて電話できる方法があります。それは電話の外に花を置くことです。今すぐ電話の外に花を置きましょう。電話をするときは花を見ながら話すだけで OK です。花は人を癒す力があります。美しい花はそれだけで価値があります。癒しの力があり、この存在であり、私たち人間のことを穏やかにしています。見ているだけで優しい気持ちにさせています。どんなに嫌なしていても美しい花を見ているうちに心が落ち着き、優しい気持ちを戻せるのです。また電話中での空気も綺麗になります。植物は自然の空気清浄です。植物は二酸化炭素を吸収して新鮮な酸素を吸収します。空気が綺麗になって新鮮な酸素を吸収すれば脳の興奮もスムーズに収まります。今すぐ花を買いに行こう。電話の近くに花がないなら直感的に綺麗、美しい、癒されると感じた花を選ぶといいでしょう。自分が癒されるために花ですが、自分の感覚で選んで OK です。電話の近くに花を置くだけなので難しくありません。誰でも簡単にできますが、効果は抜群です。花はアクセントになるため、直感が華やかな雰囲気になってきます。美しい花を見ながらどうやって雑な電話ができるのでしょう。機会があると、まずぜひ積極的に試してみてください。美しい花を見ながら雑な電話ができないのです。電話の近くに花を置いて落ち着いて穏やかに話す準備をしておく。落ち着いた人になる30のこと、その16、緊張しないようにと考えてはいけない。リラックスするようにと考えるのが正解。本番前、緊張しないようにと考える人がいます。緊張しないように、緊張しないように。自分に言い聞かせるように何度も繰り返し考える人が多いのではないでしょうか。よく見がちな光景ですが、こういうこと危険なことはありません。実際は逆効果だからです。嫌な汗が滲んできて、どんどん心臓の音が強くなり、手足の震えが止まらなくなるでしょう。普通に立っていることすら難しくなることも少なくありません。緊張しないようにと考えれば考えるほど緊張に注意が向いてしまい、かえって緊張を高める結果となります。なぜこのような逆現象が起こるのでしょうか。それは脳は否定が難しいからです。ここであなたに面白いテストをします。ピンクの像をイメージしないようにと考えてください。あなたは今ピンクの像をイメージしたはずです。ピンクの像をイメージしないようにと考えたにもかかわらず、ますます考える結果となるのは不思議な現象です。脳は否定が難しいです。頭で何かのフレーズを考えたとき、危険な時、キーワードだけが残って強調されます。そのため、ピンクの像をイメージしないようにと考えると、危険が無視され、ピンクの像をイメージする結果となるのです。これと同じ現象が緊張しないようにというフレーズも当てはまります。脳は危険を理解に苦手であるため、緊張しないようにと考えると、危険が無視され、緊張というキーワードが強調されます。緊張しないようにと考えれば考えること、頭の中では緊張ということが反響し、トランジスタのように増幅されます。緊張に注意が向いてしまい、かえって緊張を高めてしまい、逆効果となるのです。では、本番前はどう考えればいいのでしょうか。リラックスするようにと考えましょう。このフレーズには危険がありません。あるいはリラックスという主観のなすキーワードだけです。リラックスするようにと考えることで、言葉の力が引き出され、ポジティブな自己暗示が高まります。心身の緊張が和らいでスムーズにリラックスできるのです。緊張しないようにではなくリラックスするようにと考える。落ち着いた人になる30のこと、その17、うるさいと同じ人が一番うるさい。うるさい。子供が嫌な騒いでいるとき、親が子供を何する工程を取るときに見かけます。今すぐ静かにしてほしい。うるさくてよく聞かない。大声で子供をしゃることで、今すぐ言うことを聞かせようとしているのでしょう。しゃるのはいいのですが、しゃる方によっては親の方がうるさい場合があります。騒いでいる子供より大きな声でないと、余計に周りの人の迷惑になります。周りにいる人たちは子供より方がうるさいよと思うでしょう。どなたが親を怖がった子供は今度は泣かし始めます。もっとうるさくないとうるさいの全体になるのです。こういうことは声で静かにしましょうというのがスマートです。小さな声では素直に言うことを聞いてくれないと思うかもしれませんが、しゃる方の問題です。子供の手を見ながら優しく目を見て考えれば、小さな声でも子供はきちんと言うことを聞いてくれます。静かにしましょうね。静かにした方がいい子になるよ。静かにしてくれた方がお父さんお母さんは嬉しいな。静かで落ち着いた瞬間から周りの迷惑になりません。愛情のこもった言葉なら周りの人も聞いても気持ちいいでしょう。恐怖や安全で言うことを聞かせるのではありません。気持ちを込めて穏やかにしつけるのです。子供を静かにさせることは大声で笑うのではなく、気持ちを込めて穏やかにしつける。落ち着いた人になる30のこと、その18、朝のスタートダッシュは当日に決まるのではない。前日の晩に決まる。朝にスタートダッシュをしようと思う人は朝に何倍なしです。目覚ましになったら出発を決める。ぐっと気合を入れさっと仕事に取り掛かる。スタートダッシュはその名の通りスタートの時間になるのですから、目を閉じることが重要に思われます。しかし、ここに向ここで重要となるのは睡眠です。以下、朝にスタートダッシュをしようにも睡眠不足の状態ではなくいません。眠りを起こすならスタートダッシュをするのは難しい。猛烈な眠りがあると頭がぼっとして思うようにはしないでしょう。気合を入れようも前日の疲れも乗っていると力がありません。やる気やモチベーションもなかなか上がらないはずです。悪意が止まらず眠って仕方ありません。日中は倦怠感に悩まされ、勝力や集中力も発揮できないでしょう。睡眠は人の三大欲求の一つですが、睡眠不足によるデータは甚大です。前日の晩の就寝時間が遅くなるほど睡眠不足も広くなり、翌朝のスタートダッシュも早くなります。当日の朝はすでに勝負が決まっています。睡眠時間も睡眠の質もそれを埋めるのは前日の晩です。当日にはどうすることもできません。朝の目覚めは結果発表の時間なのです。朝にスタートダッシュをしたいなら大切なのは当日の朝ではなく前日の晩です。十分な睡眠時間になるよう早めの就寝心を抜けましょう。太陽寝てということがあるように、確かに電話の症状の認識であれば問題ありませんが、太陽の認識は社会の懸命です。飲めば飲むと、アルコールの影響によって睡眠が浅くなります。尿を感じて目が覚めてしまい、夜は何度も手洗いに行くことになるでしょう。就寝直前に食事をとると、以上は就寝中に消化活動をしなければいけなくなり、それだけ睡眠の質も悪くなります。飲みの誘いがあっても、抵抗に断ります。未来番組があるなら、当日に視聴するではなく、僕らして時間があるときに視聴すればいいことです。熟睡ほど幸せな夜はありません。睡眠は作用を回復する時間であり、勉強を充電する時間です。十分な睡眠と高い睡眠の質を実現するからこそ、すっきり目覚めることができ、朝のスタートダッシュが可能となります。 朝のスタートダッシュをしたいなら、当日の朝ではなく、前日の晩の解説にする。落ち着いた人になる30秒の放送。その19、雑用だから雑にやっているわけではない。雑用だからこそ、丁寧にこなそう。雑用には様々な種類があります。コピー、掃除、ゴミ捨て、お茶に電話対応、使用整理。そうした雑用を雑に処理する人がいます。雑用だから別に雑にやってもいいよねと思っていて、あっこ適当な部分からになっています。雑用という響きの場合でしょうか。確かに雑用は重要な仕事でもなければ、あなたの仕事でもないでしょう。会社の投資、さらに仕事に感じるところがあるかもしれません。どことなく雑にやってもいいような印象を受ける人もいるかもしれません。いつの間にか、いい加減な対応になっていることがあるものです。しかし、雑用だから雑にやってもいいわけではありません。雑用という響きに惑わされないことです。丁寧なことや簡単なことであれ、全ての雑用は仕事です。仕事であるからは責任が伴います。確かに重要な仕事やあなたの仕事ではないかもしれませんが、職場に欠かせない仕事であることに変わりません。雑用だからこそ、丁寧に取り組む。雑用に対する仕事性を改めることです。雑用だから雑にするのではありません。雑用だからこそ、丁寧に取り組みましょう。とりあえず、できれば良いという姿勢ではなく、できるだけ最高を目指すという姿勢になってください。コピーを取るときはミスが間違いないのはもちろんできるだけスピーディーに対応を行います。掃除をするなら、初めの進行方法ができるように行います。ゴミ捨てもただ処理して終わりではなく、ゴミ箱本体も確かに掃除します。お茶出しも普通に出して終わりではなく、手間でお疲れ様ですと、今ができれば好印象です。電話対応も普通の受け答えではなく、丁寧で礼儀正しい受け答えを指示します。指導性も最低限の整理ではなく、最高の整理を目指したい。雑用とはいえ、作る余地はたくさんあって、プラスアルファの価値を加えることは可能です。他の人と仕事で差をつけるなら、雑用こそ力を入れるポイントです。丁寧に雑用をすると、システムに仕掛ける。雑用を頑張っても、評価されないと思っていないことです。上司や先輩はきちんと見ています。雑用を丁寧にしていると、上司や先輩は評価してくれます。雑用にもかかわらず、丁寧で、知らないものすらしい。この人に雑用から癒せるのはもったいない。丁寧な対応に担当して、あなたの評価がします。そして、システムに仕掛けるのです。多くの人が雑用を雑にしていますが、だからこそチャンスです。あなたが他の人とは違って、丁寧に取り組んでください。雑用だから雑にするのではなく、丁寧にするのが正解です。雑用だから雑にするのではなく、丁寧に取り組む。落ち着いた人になる30の放送。その20、緊急のトラブルが発生した時は復旧、応急処置が最優先。原因追及は後で行う。事故やトラブルが発生した時何を最優先にするでしょうか。復旧、応急処置です。事故やトラブルが発生した時何がいけなかったのだろう。どこが悪かったのだろうと原因を追及したら失います。安全であるはずのことで事故が発生すると原因が知りたくなるでしょう。うまくいくと信じていたことのトラブルに回ると、なぜ、どうして、と思いに違いません。確かに原因が気になることですが、それは後でもできることです。1分1秒は緊急事態の時は復旧、応急処置が最優先です。出火した時はまず火を消すことです。事故で大きな起こった時はすぐ設置して行うことです。新システムのリリースで障害が発生したらすぐ気持ちを行って元の状態に戻すことです。原因追及は復旧、応急処置が終わってから行えばいいことです。復旧、応急処置が終われば時間に余裕がないので原因追及に至って時間を費やします。原因があれば同じことが起こらないよう対策を立てることもできます。当たり前のことに思うかもしれませんが、緊急事態の時スムーズに判断できるとは分かりません。いざ緊急事態が発生した時はパニックで頭が真っ白になり、正しく処理できないことになります。誰でも冷静を欠くと思いもよらない行動を取ることが少なくありません。自分に限って大丈夫という人ほど心に油断がないので注意が必要です。事故やトラブルが発生した時は復旧、応急処置が最優先。原因追及は後で行う。今一度しっかり心に留めておきましょう。事故やトラブルが発生した時は復旧、応急処置を最優先する。原因追及は後で行う。落ち着いた人になる30の放送。その11、重要な意思決定は冷静な時に行う。冷静でない時に重要な意思決定を行わない。冷静でない時に重要な意思決定を行わないことです。感情が流れが大きい時は冷静な時はありません。例えば焦っている時、痛みを感じている時、気分が落ち込んでいる時です。感情的になっている時は必ず理性が失われていて、半分自分を失っている状態です。冷静でない時に重要な意思決定を行うと、どんなことになりません。何であんなものを買ってしまったのだろう、どうしてあんな契約を結んでしまったのだろうと、悔やむのもちです。場合によっては、取り返しのさらにトラブルに発展することもあります。冷静でない時に重要な意思決定を行ってうまくいったことがあるなら、運が良かったです。冷やかったの一つです。良かったと喜ぶのではなく、危なかったと反省することが大切です。その時は運に恵まれましたが、次も運に恵まれるとは限りません。こうしたことにならないためにも、重要な意思決定は冷静になっている時に行うというルールを決めておくことです。ルールが決まっていれば、とっさの場面でスムーズに対処できます。今は冷静でないから重要な意思決定はやめておくのがいいねとなるでしょう。冷静になっていながら冷静になるので時間を置きます。休憩や肉質の時間を作って積極的に頭を冷やすのもいいでしょう。少なくも焦っている時は重要な意思決定を行わないのが賢明です。重要な意思決定は冷静になっている時に行うものです。重要な意思決定であることは冷静な人が必要となるため、一過性の衝動で寂しいことがないようにしたい。大きなお金や責任が伴うことであることミスをしたときの存在が大きくなる冷静に欠かせません。重要な意思決定は冷静な時に行う。冷静でない時に重要な意思決定を行わない。ルール練習の最後で日頃からしっかり意識しておきましょう。冷静でない時に重要な意思決定を行わない。落ち着いた人になる30の放送。その12、内定をミスすると途中棄権もなく、内定を尊重すると無事に踏み切れる。フルマラソンで途中棄権する人にはある傾向があります。途中でレースを上げすぎているようです。一緒にランナーが途中からレースを上げると負けてたまるかと悔しくなりレースを上げてしまいます。レースを少し上げるぐらいならいいですが、ふっかり共犯に置いてレースを上げすぎてしまう。周りの声援が大きいと期待に応えたい気持ちもあり、以上見せたくなります。その結果、息苦しくなって連帯に立ち、途中堅してしまうのです。これは人生でも同じです。夢に向かって仕事をしていると周りに影響されることがあります。自分より体力のある人、自分より頭の回転が速い人、自分より仕事のスピードが速い人、自分よりペースの速い人がいると負けてたまるかと闘争心が燃えます。さらにアクセルを踏んでスピードアップを払おうとするでしょう。もちろん少しペースを上げてくれないですが、上げすぎには要注意です。マイペースを無視してどんどんペースを上げてしまうとどこかで大きなミスや失敗をするでしょう。分ミスが増えたり同じ失敗を繰り返したりします。体力や資金の消耗が激しくなり計画が狂います。頭が混乱してパニック状態になり自分らしない行動をしてしまいます。思わぬ体調不良を招くかもしれません。周りに影響されペースを上げするとフルマラソンのように途中堅してしまうことになるのです。積み重ねていた仕事も途中で堅すると全て台無しになります。自分のペースを死することです。自分のペースは自分だけのもの。もし影響されそうな人は人、自分は自分と言い聞かせ自分の仕事に集中しましょう。自分に焦点を当てて自分に集中します。どうしても周りに影響されないいつのことを見ないようにするのも懸命なことです。かなりブロックしたり、シャイから外したり、など、マイク不要性は相手の様子がわからないので影響もされなくなります。マイペースを尊重して自分の仕事に集中することです。特に7つの仕事ではマイペースの仕事の鍵を握ります。最後までマイペースを維持した人が無事に禁止できるのです。途中堅をしたくないならマイペースを尊重して無理をしないようにする。落ち着いた人になる30の放送。その13、焦りを感じていないから冷静とは考えない。私は焦っていないから冷静になっていると考える人がいます。確かに焦りを感じていないから冷静になっているように思いますが、実際はわかりません。ここで注意したいのは焦りを感じていないから冷静とは考冷静の意味についてお伝えしましょう。冷静とは感情に動かされることなく落ち着いて勝利する状態のことを言います。別の言い方をすると感情に対して生じている状態が全て冷静とは言えないということです。例えば、深いな気分があって嫌がらせしているとします。焦りは感じていませんが、感情の波が慣れているので冷静になっているとは言えません。落ち込むことがあって暗い気持ちになっているとなるとします。特別プレッシャーを感じているわけではありませんが、心に元気がない状態となっているので冷静になっているとは言えません。ちょっとしたことではありますが、きちんと区別しておくことです。焦りを感じていないイコール冷静と思っているなら認識を改める必要があります。焦りを感じていないから冷静とはありません。感情の波がなく心が安定している状態のことを冷静というのです。冷静についての意味を整理する。落ち着いた人になる30の放送。その14、大切な事実は早く知っておく方がいい。大切な事実はできるだけ早く知っておいた方がいいのです。人生は楽しみにならないという人がいますが、楽しみとは別です。後悔しない方は人生の早い段階で知っておく方が、最初も早めにできます。人生の大切な教訓は気づくのに時間がかかることがあります。個人の経験は人それぞれですが、気づく時も人それぞれです。とにかく早く気づく方がいいのです。社会人になって気づくより学生のうちに気づいた方がいい。大人になって気づくより子供のうちに気づいた方がいい。痛みに合わないとわからないという判断に注意です。痛みに合わないとわからないというのは、よくなる可能性があります。健康の重要性は失ってから気づくより失う前に気づく方がいい。友人の重要性も失ってから気づくより失う前に気づく方がいい。仕事、弁当、人間関係、結婚、子育てなど全てそうです。早く気づいて対処できれば、取り返しのさらにミスを未然に防げます。結果として後悔しない人生を過ごすことができます。往々にして当たり前のことと重要である場合が多い。広い経験の狭い前について未然に防げることができることです。そのために日々の読書を習慣としましょう。大切なことには終始をつけましょう。忘れそうな紙に書いて紙に貼っておきましょう。人間は忘れる生き物ですから、それ以外しておかないといけないのです。大切な事実は早く知るように日々の読書を行える。落ち着いた人になる30の方法。その15、入れ替わりで取り残しに入るとき、取り出しまいきる前に入らない。きちんと取り出しまって3秒を入れて入る。取り残しを利用しようとしたことをすでに誰かが入っていました。どのようなことが頭の中にあったかになっていると使用中であることがわかります。 そばで待っていて、しばらくして扉が出てくれば、家側に出ます。よく複数の工程ですが、時々気になる工程を見かけます。家側にお進み入る際、扉が閉まる前に入る人がいます。時間にして0秒であり、完全に家側に入るといった状態です。もちろん、制限上限に残ったらあるのです。漏れそうな時は誰にも出ます。旦那の玄関が近づいている時は、一度一度が大切なので、扉が閉まる前に急いで入るでしょう。しかし、そうした緊急の場合を除き、トイレに入るのは要注意です。普通に家側に入るだけですが、ポイントは印象です。荒っぽい感じがあり、すっきりしない印象を与えることがあります。トイレから出てきた人はどうしたのだろう。ギリギリなのかな。急いでいるのかな。など思うでしょう。トイレから出るのを除き、結構長くなりました。早く行ってくれ、といった印象を与える可能性もゼロではありません。トイレから出てきた人はちょっと疲れたような感覚を覚え、もやもやするのです。3分前の進みができ。相手のトイレの押し出されてきたら、すぐ入るのではありません。扉が閉まりきってから利用しましょう。ここまで入ったのは3秒です。扉が閉まりきって3秒を置いてから利用します。もたもたしているように感じるかもしれませんが、この3秒です。この3秒が余裕です。家側でお仕事を利用する際、自然と一般にした動作のように落ち着きが流れます。家側でトイレに入るだけのことですが、余裕と金銭につながるポイントの一つです。トイレの押し出されて3秒を置いてから入る。落ち着いた瞬間で30秒ほど、その重力。焦るのは痛いのではない。焦って判断を誤ることができないのだ。焦るのは悪いことではありません。人間は完璧な生き物ではありません。急に大きな変化が不安で落ち着かないのは当然のことです。どれだけ精神を安定した人であっても焦りを感じることはあります。しかし焦るのはいけないのではありません。あたかしているだけのことです。実質的な悪影響が生まれているわけではありません。仕事でミスをしたり、お金を失ったり、後悔が生まれたりしているわけではありません。では何がいけないのかというと、焦って判断を誤ることができないのです。焦っているときは極めて判断を誤りやすいタイミングです。落ち着きを失っている、イコール我を失っているです。落ち着きを失っているときは冷静な思考ができず、判断ミスのリスクが急上昇します。仕事でミスをしたり、当たり前の判断ができなくなったり、心が間違いを犯したりです。治安の思考もせなかったり、普段なら普通にできることができないように仕事に支障を来すこともあります。二次会を招いて、ますます事態を悪化させてしまうケースも少なくありません。焦ったままことをすると、おかしな方向に暴走していくでしょう。最悪の場合、取り返しのつかない後悔を生む可能性もゼロではありません。焦ることができないのではなく、焦って判断を誤ることができないのです。次のルールを徹底してください。焦っているときに重要な判断や決断を下さない。まず、冷静を取り戻すことに集中するです。焦っているときに感情に任せて判断を下すのではありません。まず、落ち着く時間を作って、冷静な思考を取り戻しましょう。深呼吸をしたり、一人の時間を作ったり、問題を考えに書き出したりすると、どんどん焦りが消えて落ち着くでしょう。焦ったとしても判断を誤ることさえなければ問題ありません。重要な判断や決断であることを冷静な思考を下さないのです。焦っているときに重要な判断や決断を下さない。まず、冷静を取り戻すことに集中する。落ち着いた人になる30のこと、その17、常に冷静でいると、さらに暗い。なぜ冷静になりたいのでしょうか。余計な作用を感じたくないからです。冷静を書くと、評価が流れます。冷静でいることのメリットの一つは、さらに暗いことです。ここに、いやらしい、じっと、みちみ。感情的になると、脳は強いストレスを感じるため、エネルギーの消耗が激しくなります。感情的になるとエネルギーの消耗が激しくなり、結果として最悪になります。特にエネルギーの消耗が激しい感情は痛みです。激しい痛みを感じることは激しい運動をするのと同じくらい使います。自分のことを振り返り、感情的になった場面を思い出してみてください。強い痛みを感じた後、大きな評価に襲われたのではないでしょうか。大きな仕事をしたわけにもかかわらず、どっと疲れを感じ、時には熱を出したこともあったでしょう。感情的になった影響です。感情的になればないほど、この消耗が激しくなり、疲れも大きくなります。激しい痛みは自分まで縮めることの影響があるため、注意が必要です。余計な作用を感じたくなければ、疲労が冷静でいるのが一番です。冷静を習慣することイコール、疲れにくい習慣をすることです。冷静を整えることは、余計な作用を排出することであり、体力の節約につながります。同時に感情をコントロールして、疲労が上がるようなことを目指しましょう。不快なことは正面から受け止めるように、サインと交わしましょう。感情が安定すると、身心も疲れにくくなります。体重は変わらなくても、ちょっと軽くなったような感覚を覚えます。日頃から感情を安定に努め、できるだけ冷凍水のことで過ごしましょう。冷静でいると、人生を生きやすくなるのです。常に冷静を整えて、疲れにくい体質になる。落ち着いた人になる30のこと、その18、悪口を述べることで止めた方は偉い。きちんと我慢できた自分の思いを。とっさに悪口を言いたくなりました。ムッとすることがあって、心がざわざわして悪口を言いたい衝動に変えることがあるでしょう。悪口の責任が頭に浮かんで、口が動かしていたその瞬間です。あなたは頑張りました。悪口を言っては、いけないと思い出し、口が出かったところで止めました。喉のところで言いにくくなり、悪口を送ったと思いました。そんなことは、きちんと自分を止めてあげてください。偉い、頑張った、よく書いた。と、我慢したですが、これは一つの達成です。きちんと自分のコントロールできたという達成です。ギリではないことでしたが、きちんと我慢できたことは賞賛に値します。悪口は一言でも言ってしまうと嬉しいですが、本来は許容範囲です。嫌な気持ちになるのは誰にもあることで自然なこと。大切なポイントは実際に言うかどうかです。頭の悪口が浮かんでいるようになっても、喉のところで止めるのは理性です。あなたは理性と自制心があることが証明されました。生活があるわけではありませんが、理性と自制心が働いて、きちんと自己抑制ができたのは間違いありません。悪口を抑えたことで、あなたの前頭葉は、鍛えられ以前よりも自己コントロール力が高まりました。目に見えない結果であっても、達成があったことを認め、喜ぶことです。その調子でどんどん前頭葉を鍛えていきましょう。今回できたら、きっと次もできるはずです。我慢するために自分を褒めることができます。悪口を我慢できた方法として、美味しいものを食べるのもいいですね。悪口を我慢できたストレスが溜まりそうですが、心配は無用です。悪口を我慢したストレスは、紙に書くことで書き出してください。書いて、書いて、書きまくる。気がするまで紙に書いた後は、細かくやめて、捨ててしまえば、スムーズにストレスを発散できます。悪口を言いたくなった時、どんなところで言いにくいことができたら、きちんと我慢できた自分を褒める。あたかした状況になった時、客観的に自分を見てみてください。第三者の立場になったつもりで、他人の視点から自分を眺めてみましょう。あたかしている時には、僕の様子があります。あらかに焦っている表情をちょっと出した時、自分としては必死の状況かもしれませんが、第三者の立場から見ると、ちょっと滑稽に見えることがあります。あたかしている自分が恐らく見えることもあれば、ちょっと満点に見えることもあるでしょう。取り出している時は、視野が狭くなっていて、目の前しか見えていません。余裕がなくていっぱいいっぱいかもしれませんが、一度足を止めて視線を変えてみることも大切です。どれだけ大変な状況であっても、他人にとっては関係ありません。いっぱいいっぱいで判断になっている時でもいいのです。余裕がなくて、あたかしている自分を笑ってしまいましょう。できるだけ面白しいように認めてください。落ち着きがなくて、子供みたいで。あらら、あたかしていて、なんだか大変そうですね。こんなに慌てちゃって、可愛いってあるしない。ちょっと待って、僕の慌てて衝動するみたい。そんなに焦らなくてもいいのにな。大笑いするのもよろしい。人の笑いのままとしますが、自分で自分を笑いながら書いたのではありません。余裕がなくて笑える状況ではないかもしれませんが、そんなことは気が直りに行かれます。実際は大変な状況かもしれませんが、ここは一つ開き直って、人と思って笑ってみようではありませんか。ひどい状況もある一線を越えて笑えてくるものです。笑いのことを言うならなおさら好条件です。滑稽な自分を笑ってしまえば、だんだん楽しくなってきて、心に明るい気持ちが生まれます。なぜか心と元気も出てくるでしょう。なんとかなるだろうという根拠の中から生まれてくるでしょう。笑いは余裕と落ち着きを持たす力があります。笑いについて余裕なまで気持ちも落ち着いてきます。たくさん笑った後はすっかり落ち着きを戻せているのです。あたかしている自分の滑稽に認め、人と思って笑ってみる。落ち着いた人になる30のこと、その30、冷静な人が成功する。成功するための条件の一つが冷静です。いつも感情に流されていてはスムーズな仕事は困難です。感情のコントロールが難しいと冷静な思考的になって仕事に支障を来します。気分に流されることが多くなれば周りを踏まわすことが多くなるでしょう。すぐ感情的になるのは理性や自制心が乏しい証拠です。すぐ感情的になっていると多様な印象を与え人もついてくるようになります。感情的な言動は子供のすることです。感動的な言動を目指すと未熟で幼い印象を与え仕事もしないようにします。いつも感情に流されていては成功は夢のまた夢です。成功とか普通に仕事をすることが難しくなります。一度でも切れてしまうと全ての努力が水回りになることも珍しくありません。成功者では冷静になることです。成功者には冷静という共通点があります。世の中に成功者を見てください。プロスポーツ選手、メディアが活躍する専門家、大きな事業を起こして世の中を変えた経営者。どの成功者も気分や感情にならず、冷静沈着な人であるはずです。冷静な人であることを考え、冷静なことで話し、冷静な行動をとっています。冷静になれば、精度の高い仕事が実現でき、大きな結果をしやすくなります。冷静は尊敬や人望のつながりで、冷静であることを多くの人の集まりについてくるようになります。成功者では日頃から冷静を心がけてください。もちろん、一時的な冷静ではなく、常に冷静でいることを心がけたい。冷静であれば、一つ一つの仕事を確実に成功していきます。冷静であることを尊敬や人望のまで、社会には存在感も出てくるので、人もついてくるようになります。思い通りにいかないことがあっても、冷静な仕事、行動があれば乗り越えられます。特に大きな責任が伴うことと、対処、バランスなく、過剰な必要になるため、冷静の重要性が増していきます。成功において、冷静はプラスに働くことはあっても、マイナスに働くことはありません。冷静であることを仕事の人生も確実なものとなり、建設的な内容を築いていきます。冷静な人が成功するのです。成功に必要な要素として、冷静な重要であることを認識する。落ち着いた人になる30のこと、まとめ、その1、落ち着いた服装をする。その2、できないことはできないと正直に答える。その3、 簡単そうにこなしている人を尊敬する。その分、わざわざ召喚されるような発言や行動を意識しない。その後、嫌な人を通して対人スキルを磨いていく。その6、どうしても抵抗があることはきちんと断る。そのなら、ボタンを押すときはゆっくり一回心がける。その8、大人になるために年齢より成長を大切にする。その9、インフルエンザの陽性者は事情がないかにきちんと受けておく。その10、成功に必要な要素として冷静な重要であることを認識する。その11、きちんと必要を行う。その12、褒められた気持ちを捨てる。その13、モテるために冷静な人を目指す。その14、トラブルなさっても油断せず気持ちを縮める。その15、話したい前にこんな話しても大丈夫かなと考える癖をつける。その16、たくさんなことでストレスを吐き出す。その17、逃したチャンスに執着しない。その18、雑用だから雑にするのではなく丁寧に取り組む。その19、冷静についても身を整理する。その20、冷静でないときに重要な決定を行わない。その21、多数決の結果には素直に従う。その22、朝のスタートダッシュをしたいなら当日の朝ではなく前日の晩を挨拶にする。その23、慌てたり焦ったりしているような落ち着いてと声をかける。その24、あたかしている自分の手に受け止め仕事と思って笑ってみる。その15、常に冷静を整えて最低体質になる。その16、大切な事実は早くするように日々の読書を整える。その17、演技でもいいので前を向いて立つそうと歩く。その18、焦っているときに重要な判断や決断を下さない。まず冷静を取り戻すことに集中する。その19、常識がないか偏りの発想ができると言い換える。偏りの発想を出して正しい価値、正しいビジネスを創造して社会に貢献していく。その30、悪口を言いたくなったときどの心で言いにくいことができたらきちんと学んできた自分を褒める。